うねめの袖引き返す赤風、都とみいたずらに吹く。足で行く鴨の葉がい霜降りて、寒き夕べは大和市もほい。
万葉の人々、今回は四季の巫女を取り上げます。お話と朗唱は万葉学者の犬飼隆さんです。
今日は四季の巫女のお歌についてお話しいたしましょう。四季の巫女はね、万葉集に6首しかないんですよ、歌は。けれど大事な方です。それは歴史の上でも、そしてまた歌の上でも大事な方です。この四季の巫女はね、天智天皇の王子なんです。天智天皇さんとうねねのね、さあ何と読むかわからないんですが、腰の道の君のいらつねと読めば、これは北陸の方の豪族のお嬢さんでしょう。てか腰という字と道ですから、落ちの君のいらつねと読めば、伊予の国の落ち軍の方から来た豪族のお嬢さんだろうと。よくわかりませんが、その方との間に生まれたのが四季の巫女なんですね。で、天智天皇には4人の男のお子さんがある。タケルの巫女は推しで8つで亡くなってしまった。それから大友の巫女はご存知のように人心の乱で亡くなった。それじゃあ天武天皇、万葉の第二期ですね。第二期の時代には川島の巫女と四季の巫女とお二人だけがいる。このお二人が天武の時代にね、天武天皇の時代に生きるということは容易なことではなかったでしょうね。天武天皇の側としても、このお二人は気になってしょうがない方であったと思う。だから天武天皇の9年の5月5日に、吉野で六王子の誓いを立てたとき、立てさせたときね、この川島の巫女も四季の巫女もそれに加わっていらっしゃるんですよ。で、川島の巫女は持統天皇の5年に亡くなっちゃった。で、四季の巫女だけが、万葉の第二期は、もちろん、第三期にまでかかって生きておられたんです。で、やはり、天智天皇の坊ちゃんですから、天武天皇の系統の時代にはね、この政治の中心にはいらっしゃれない。いつも、今日の言葉で言えば、アウトサイダーの立場におった人だと思う。そのことがね、結局、この現実を見るよりも、現実よりもずっと遠くを見るような眼を得たんじゃないでしょうか。大変こう歌柄から感じますと、控えめな素直な人、そして静かに遠くを見る人とでも言ったらいいかしら。じゃあその人の歌、うねめの袖吹き返す赤風、都とみいたずらに吹く。これは牧野一の51番の歌です。都がね、飛鳥清見原宮から藤原宮に移って後、その飛鳥の清見原宮の琴のところへやってきて、琴を忍んで作られた歌ですね。うねめの袖引き返す四季の巫女には、助官さんがかつて袖を吹き返していた姿、それが今のことみたいにイメージとして思い出されているんでしょ。ねえ、うねめの飛鳥風が吹いて、飛鳥の血を吹く風が吹いて、うねめの袖が翻るっていう、懐かしいからそういうイメージを思い浮かべたんですね。そしたら、ほっと現実に戻ってみると、なんだ、もう都は遠く藤原の宮に移ってしまった。都を遠見いたずらに吹く。都は藤原の方に遠く移ってしまったので、今は早々と飛鳥の草が風に揺れているだけ、虚しく吹いているだけだ。こういう歌ですね。うねめの袖吹き返す赤風、都を遠見いたずらに吹く。一見華やかなようでしょ。そしてなんと寂しい感じでしょう。華やかさと寂しさが一緒に歌の中に入っているみたい。そうすることによって懐かしいことを忍んでるんですね。で、僕はね、そこまで言っていいかどうかわかりませんけれど、うねめの袖引き返すという言葉の中には、四季の巫女のお母さんもうねめなんですもの。お母さんの思い出も蘇ってるかもしれない。そんな感じがしますね。今、飛鳥へ参りますと、飛鳥の甘かしの丘の中腹に、うねめの袖引き返すの、この歌の歌詞があるんです。これは僕の生徒さんたちがね、全国からの方々が集まってね、こしらえてくださったんです。 先生字を書いてくださいということでね、それでそれならばアスカがいつまでも健やかに残るように、そしてそこへ立った人々がこれから何千年の日でもアスカ風を思い忍んで蘇らせてくださるようにっていう、その祈りを込めて僕はこれを書きました。万葉の字のままに、うねめの袖引き返すアスカ風、都を通みいざずらに、なるべく目立たないように草の中から生えたようにというわけです。そして書いたんですよ。そうしたらね、僕の生徒さんに、皆さんご存知の作曲家の前住敏郎君がおるんです。で、前住敏郎君がじゃあこのお祝いに、作曲しましょうって言って作曲してくださった。これをね、僕の学生さんと一緒に今一つ歌ってみましょう。聞いてください。
うねめの袖引き返す明日かかぜ、にやこと に、いたずらに吹く。
なんですね。何しろこれ混声詩部合唱なんだから、混声詩部でやれば素晴らしいかと思いますが、まあ勘弁してくださいよね。それからね、今度はこの式の巫女は文武天皇の時、慶運3年っていう時、それは西暦706年です。9月から10月にかけて文武天皇を難波にいらした。その時式の巫女はお供をしていって作ってるんですね。有名な歌ですよ。足で行く、鴨の葉がいに、霜降りて、寒き夕べは山とし、重ほい。これはね、牧野一の64番の歌です。で、足で行く、ね、何はですから足があるでしょ。足でを行くっていうのは、これ夜ですね。足でをずっと飛ぶんじゃなくて、僕はやっぱり、足毛のところをスーッと泳いでいくんだと思いますね。その鴨の羽がいて、羽と羽を背中合わせてるでしょ。すなわちその羽の上に霜が降って、寒い寒いこんな晩は、大和のことがしきりに思われるって言うんですね。寒き夕べは大和しおもほいはわかるでしょ。そのままね、寒い晩は大和が忍ばれるって。今のように、大和から、何はがこんな近いのとは違いますからね、大阪が。大変です。やっぱり山越えて来なきゃなんないから。ところが、この歌の素晴らしいのはね、足で行く鴨の羽がいに霜降りてっていう言葉ですね。だって、このね、鴨が泳いでいる。ね、ずーっとスーッと行くんでしょう、足でのところ。足での行く鴨。ところが、羽の上に霜が降るなんて触ってみなきゃわからないでしょう。だから、大変この現実的な人から言えば、こんな嘘があるもんか。ね、触れもしないで、触ったら逃げちまうです。ところが、これこそね、文学というものの、万葉時代に文学なんていう言葉はないが、文学の真実ですね。人間の心の真実と言ったらいいかもしれない。だって、カモがね、声がするぐらいだろうと思う。実際は足でを行く姿が見えたわけじゃないと思うんですよ。で、カモのカッカっていう声が聞こえた。そして自分の歩いてるところは霜柱を踏むようにサクサクサクサクとしていてね、踏んでるんでしょう、霜柱をね。だからまるで周り中全部夜、その夜でしかもシーンと凍てつき切った感じ、それはね、鴨の羽がいに霜降りてっていう嘘があるから本当になるんですね。このね、文学でいう写実っていうのはこういうことじゃないでしょうか。写真で写すようなのが写実じゃないんですね。心の写実だもの。だから、 足で行く鴨の羽飼いに霜降りてって言うんで、何話の海岸も想像できれば、霜柱も思うことができ、夜のしみしみと吹けていくこともわかり、ね。それが実感とするでしょう。それですから、寒き夕べは山と潮も濃いとなるんですね。この、うねめの袖引き返す飛鳥風、二学校等にいたずらに吹く。および、この歌を、足で行くを一緒にして考えればね、今日の言葉で言ったらこんな言葉が当たるんじゃないでしょうか。なんと、正朗でしょうか。記憶って、明朗で。そして、天下ですね。そして、しかも、この足で行くなんていうのは僕は唐鉄という感じを感じますね。正朗天下で唐鉄な趣って言ったらいいかもしれない。非常に細かい人間の心を歌い出していますよ。ね。そうするとね、この方は、四季の巫女は、それからのちね、奈良の宮でも生きておられたんです。ね。都が平城京に移ってからも、その時はどこにおられたかっていうと、高松山のふもとのところ、今の白毛寺というお寺がありますが、あの近くじゃなかったかと思う。もう春日のすぐ南ですね。だから、この春日の宮と言われていたんですよ。で、そこにおられて、そこでね、この良気元年っていう年。それは西暦715年です。霊魂の霊と亀、霊気と読む方もいらっしゃいます。良気元年ね。この年の9月に亡くなったと万葉集には出ている。ところが初期日本語には良気2年8月とある。どっちが正しいか、これは簡単に決められません。で、その亡くなった時にね、この笠の金村という歌人が、大変見事なドラマティックな挽歌を歌ってるんですね。それは牧野二の230、31、232なんですが。で、さて、この方はね、この四季の巫女は歌もたった六首だが大事な歌ですが、この方は歴史の上から言えば、皇統をつなぐ上で大事です。天皇の落ち筋を。なぜかって言えば、天武天皇系統の奈良朝時代にね、最後の奈良朝の最後の一つ前に聖徳天皇お亡くなりになったでしょ。次に公認天皇という方はこの天智天皇のお子さんのこの四季の巫女、四季の巫女のお子さん白壁の大きいですね。そして公認の後桓武天皇となるとこの方がいらっしゃったばかりに天智の系統がずっと我慢して細々ながらつながってこれで奈良朝の最後に天智系の天皇となるんですね。もう一つ文学の上から言えば、歌の上から言えば、坊ちゃんに湯原の大きいという方がある。この方は19首の歌を万葉に残した。極めて優美遠麗。この四季の巫女をもっと細かにしたような細身の歌ですね。こういう歌がまた平安朝への流れとなるわけで。僕はそういう意味で、この方はね、歴史の上で、高等の上でも大事、歌の上でも大事な方だと思う。たった歌は6首だけれど。で、この方が、現在ですね、高松山の、奈良の高松山の東の方に、八田原というところが、今は奈良市八田原って言うんですね。そこに、春日の宮の、田原の聖寮、昔は田原村と言いました。で、公認天皇が後で、このお父様に推薦してね、春日の宮天皇という名をお送り申し上げた。だから今日は、春日の宮天皇、田原の聖寮って言うんですが、静かなとこに集まってらっしゃる。で、僕はね、これを、この皆様が、これまた、高松山、今は高松と申しますが、万葉は高松ですね。で、奈良の大仏様や高松のあたりだけを歩いてらっしゃるけれど、あの東の田原の里へ行きますと、四季の巫女のお墓があり、その坊ちゃんの公認天皇のお墓が、それから東4キロのところにあるんです。静かですよ。そういう静かなところに行くと、この人心の乱以後、ずっとのね、時代の流れというものも身近に感じることもできるし、四季の巫女のこの歌のね、一つ一つのリズムが蘇ってくるみたいですね。僕はそういう意味で、高松山の東の静かな里、それは茶畑の中に静かに集まっていらっしゃる四季の巫女のお墓を皆さんが言ってくださるたらどんなにいいかと思います。では今日の歌。うねめの袖引き返す飛鳥風、都を遠みいたずらに吹く。秋で行く鴨の羽飼いに霜降りて、寒気に夕べは山と潮も吠える。
万葉の人々四季の巫女。お話と朗唱は万葉学者の犬飼貴さんでした。